ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちののコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーは相談サポートアルタス堀内健吾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すっかりポカポカ陽気に ねここ 2,3 日になりました。暖かくなりました。
暖かくなりそうですね。
ピョンチャンオリンピックもね、
いやいやいや、感動しましたね。
感動しましたね。
あれもなんかね、カーリングのね、
そう、
子たち見てるともう朝から泣いてます
ね。本当に
もう感動、ありがとう、
笑顔がね、素敵でしたね。はい、はい、さあ、そんなスポーツに感動した皆さんも大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はですね、ちょっとそういったスポーツに関連する活動をなさってる方がゲストなんですね。はい、それでは自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、西日本幼児体育研究所の松永大輔と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。初の男性ゲスト。
そうです、初です。
あ、そうなんです。
ありがとうございます。
もうね、1年ちょっとやってますけど、本当に初めての、はい、男性ということで。
嬉しいです。
いいですね。両手に何ですか？はいはい、それいいですけど。はい。はい、じゃあですね、松永さん、今、ご紹介いただいたんですけれども、はい、スポーツに関係するお仕事というか、活動なさってるということなんですが、はい、どういったことをなさってるんですか？
ですね、はい、幼児体育の普及活動ということで、はいはい、幼稚園さんと契約して週1回、体育の授業っていう形で、運動を広めているところです。そういう仕事です。
幼稚園の体育の先生。
はい、そうです。
もともとそのご自身が
私
スポーツされて、
はい、私はバスケットをずっとやってたんですけど、
はいはい、大学も
、はい、日本体育大学で、
ね、名門ですけども。
いや、日体大
のね。いやいやい
や、エリートですね。
いやいや、とんでもないです。
はい、まあ、そこから幼児体育に携わるようになって、はい、ということですね。はい、まあ、実際その体育というとやっぱ小学校からの授業というイメージがあるんですけれども、はい、今教えてらっしゃるその幼児体育、さっき、はい、飛び箱とかマットとかってありましたけども、具体的にどういった感じでやってるんですか？
ですね、まあ、小学校の体育みたいな形式でやってるんですけど、はい、まあ、子供たち幼児なので運動が楽しくできるような言葉掛けを注意したりとか、楽しく盛り上げてやってます。
はい、なんかこう特に幼児が対象だということで、はいはい、されてることってありますか？
やっぱちっちゃいお友達なので、例えば跳び箱だったら、まあ、みんなが知ってるこう足広げて跳ぶ開脚跳びとか馬跳びであったりとかするんですけど、まあ、それだけやるんじゃなくて、この跳び箱も遊び道具だよということで、山登っていってピョンってジャンプしたりとか、跳ぶだけじゃないよっていうことですね。鉄棒も、まあ、ぶら下がるだけとか、なんかいろんなことをして、はい、遊びの中から運動能力が伸びていけばいいかなと。
なんか私たちって本当遊びの中で逆上がりとか、なんか鉄棒とかやってませんでした？そうでもないですか？
そうですね、鉄棒って本当公園に あってそこで、まあ、やってましたよね。練習じゃないけどね、今公園にないですもんね、鉄棒
は。ないですね。
だから逆上がりをこう教えてもらったイメージがないんですよね。自分たちでなんかやってたんで、
僕はね、逆上がりが苦手で。
練習した方ですか？
いや、1年生の時に、これできないとダメみたいな、なんかノルマがありました。
ありました、ありました。普通、できて普通みたいなね。
そうそうそう、1年生になったら逆上がりできないとダメみたいな感じで、僕練習行きましたもん、公園に。
でもそれが、今もね、授業の中で先生が教えたりとかっていう、
ね。そうですね。
それも幼児の頃から、そういったこう、鉄棒とか、飛び箱とかの楽しさを、まあ、まず教えてるんですね。はい、子供たちの反応はいかがですか？
いや、もうすごい楽しく笑顔いっぱいでやってます。
へぇ、はい、そうなんですね。
やっぱ楽しくね、体を動かす、
ね。そうですね。
ないと、やっぱスポーツ楽しむもんですから
ね。そうですね。まあ、実際その、教えてらっしゃって、はい、子どもさんたちこう変わってきた部分とか、例えば運動能力に関してちょっとこうそういうのが上手になったとか、はい、ありますか、やっぱり。
もちろんいろんな面で、跳び箱が上手になったりっていうのももちろんあるんですけど、 なんて言うんですかね、うん、あのやっぱり精神的なものを日常生活で自らこう体を動かすたりとか、はい、うんうんうん、風邪ひかなくなったりとか、
ね、そうですね、健康になるっていうことですね、うん、まあ、基礎能力と同時にやっぱり健康のためのなんか運動能力みたいなのを身につけられるっていうところですかね、はい、まあ、それとあの幼稚園に行ってらっしゃるということなんですけども、対象はその幼稚園の子どもさんたちだけなんですか？
そうなんですけども、はい、まあ、お昼から、あ、あの午前中幼稚園の体育っていうことで、はい、レッスンしてるんですけども、うん、お昼からまあ任意であのもっと運動したい子どもたち、うんうん、はい、もっと運動をしなければいけない子どもたちを対象に、あのドームクラブって言ってスポーツクラブを小学校6年生ぐらいまで対象にやってます、
はいはいはいはい、どういった子どもさんたちが
来られるんですか？もちろん運動が好きな子どもたちも来るし、うんうんうん、ちょっとまあお家の人が運動やちょっと苦手だなっていう子を入れていただいたりとかっていうことですね、
はい、うん、そうですね、うん、今子どもの肥満とかね、うん、いろいろ、ね、問題になって、うん、そうする機会がなかなか作らないと
できない
。例えばこう障害を持ってらっしゃる子どもさんたちとか、はい、そういった子どもさんたちはどうなんですか？
もう指導させていただいています今、うんう
んうん、どんな感じですか？
まあ、普通の健常児の子どもたちと一緒にっていうのはちょっと難しいので、うんうん、まあ、その子に合った、はい、これから生活していく将来に向けての運動とかを別メニューとかでやっているところですね、はい、
個別にじゃあトレーニングしていただいて、うんうん、そうですか、具体的にはどんな感じの、
まあ、飛び箱を段違いなのを2つ並べて階段に見立てて手をつかずに登っていこう、そこからジャンプしようとか、あとは平均台2つ並べてその間をこうはみ出ないようにこう渡っていこうとか、そういうことですね、生活につながって、
そうですね、やっぱできることも増えていく感じですね、
そうですね、
それでね、そういったスポーツの楽しさだとか、こう自分がこうできることになった喜びとか、うん、そういったことが将来にね、つながっていくといいですよね。
それこそ本当はね、うん、今ね、うん、ピョンチャンオリンピックですか、はい、あれが、まあ、終わったばっかりですけど、また今度はパラリンピックがあるはずなんですよね。そうですね、始まりますね。要するに障害を持った方の、まあ、オリンピック、ね、うん、まあ、特に体のね、うんうん、まあ、例えば四肢の欠損がある方とかそういった方の対処にしたオリンピックなんですけど、はい、うん、この間ちょっとテレビ見てたら日本はなかなかその障害者スポーツの競技人口がちょっと少なくて、それなんでかっていうと、まあ、どうしても学校の体育とかでは、まあ、みんなで一斉に体育をするのに、うんうん、やっぱどうしてもこうそういった障害を持った子たちなんかは、うん、まあ、見学とか、うん、まあ、参加できても審判してくださいとか、うん、いうような感じでなかなかこう、まあ、運動に携わるってことができないらしいんですよね、うん、環境がしづらいらしいんですよ、うん、で、まあ、それはしょうがないことかもしれないんですけれども、はい、まあ、そういった中からでもパラリンピアっていうんですかね、ああいうのを目指す子たちがやっぱりこう競技人口が多くないと出てこないし、うん、特にそれでメダルを取るような選手なんか、うん、まあ、今流行りなのは何だ、車椅子バスケとか、うん、ああいうのであるじゃないですか、うん、うん、でも本当ね、まあ、僕も先生とちょっと全く違うけどバスケットしてたので、はい、うん、やっぱシュートを1本打つのにやっぱ車椅子に乗ってシュート打つって相当体鍛えないとダメだろうなって思ったりするんですよ。どっちかというと膝で打ちなさいって言われてたから、それが膝が使えないでどうやってシュートするんだろう、届くのかなとか思いながらすぐ、ね、考えるとやっぱりそういうトレーニング絶対必要だと思うんですよね。ね、そういうところやっぱもしその先生のところ、松永先生のところとかでもなんか取り入れたりするようなあれメニューとかあったりするんですか？
うん、ですね、うん、ま、その幼児期にいかにいろんな幅広い運動をするかっていうのが大事なんですよね、うん、この小学校の時期までに この、神経系っていうこのグラフ、うん、スキャモンのグラフっていうのがあるんですけど、はい、ここに一番小学校が発達するところで、ここにいかにいっぱいいろんな運動をするか、
なるほど、
ここでいっぱい運動をすることによって、まあ、ピラメッドでいう底辺が
広
がっていくから、
で自分でこう選択するこう幅も広がるってことですね。もう自分に合ったこうスポーツを、ね、選ぶことができるっていう。
あ、なるほどです。まあ、基礎の部分
もそうですね、はい、いかに、うんうん、いろんな運動をして広くするか、
そういった意味ではいろんなスポーツやっぱり幼児期小さい頃からこう、うん、経験するっていうことはとっても大事だってことですよね。
いやーなるほどですね、勉強になりますね。
はい、
それ学校上がる前がいいんですかね。
学校小学生の時期ぐらいまでですね、うん、
なるほど
にいっぱいいろんな運動を経験する、
なるほど、
その中でね、まあ、自分がこれは好きとか、
ね、
これは得意っていうものがね、うん、やっぱ出てくると思うので、うんうん、なるほど。じゃあまた将来ねそういったスポーツを好きな子どもたちがたくさん増えていってくれるといいですよね。
は
い、じゃあ松永さんのところは例えばその幼稚園単位で今教えていらっしゃいますけれども、はい、ちょっとそういったスポーツ運動をしたいなっていうお子さんがいらした時は、はいはい、どうしたらいいでしょうか。まあ、幼稚園に、ね、行ってらっしゃる方は、まあ、幼稚園単位であ
れでしょうけれども、
うん、個人的にその幼稚園をお借りしてやってらっしゃるということなので、はいはい、そういった場合はどうしたらいいですか。
幼稚園のお友達はやっぱり別の幼稚園から違う幼稚園来るっていうのがちょっと厳しいと思うので、小学校は、はい、もうどっから来ても構わないので、
うん、はい、
うん、だから、ま、私の仕事の本部が大牟田、福岡の大牟田市にあるので、そちらに連絡いただければもういつでも対応はできます。
あ、そうなんですね。うん、じゃあこれはどうしましょう。連絡先とかはどういった形になりますかね。
そうですね、お伝えしてもいい。
あ、大丈夫です。はいはい、
いいですか。本部の大牟田支部なんですけども、
はい、
0944-56-5751 までご連絡いただければ、
はい、
時間いつから何時から始まるとかって、はい、何曜日やってるのをお伝えできますので、うんうん、ぜひ連絡いただければと思います。
あ、これはなんかホームページとかそういったものも
ありますか。ホームページもあります、はい、
じゃあパソコンが
ですね、ドームクラブで
インターネットが利用できる環境にある方は一回こう検索していただいてね。
何でした、西日本
幼児体育研究所なんですけど、多分ドームクラブ、カタカナでドームクラブで多分出てくるんじゃないかなと。なるほど、
検索すれば、
はい
はい、ぜひね、はい、子どもさんにこうそういった運動をさせたい。
いや、なかなかね、あんまりそういうね、
うん、
あ、もう松永先生がこのじゃあ延岡のご担当の先生、
はいね、はい、担当させてもらってるので、はい、ぜひ
ぜひこういった先生もいらっしゃいますよということでね。さあ最後になりますけれども、松永先生、自分のこれからの目標とかございますか。
はい、はい、そうですね、もうやっぱり多くの子どもたちが運動嫌いにならない、運動を好きになってもらうようなのがまあ目標で、まあ、最終的にはこう誰でも集まれるような施設とかを作って、はい、幼児体育を広めていきたいなというのが夢です。
はい、はい、その中から ね、
うん、いやいや、延岡はやっぱりスポーツタウンっていうか、なんていうか、
アスリートタウンですからね。
いろんなところでみんな
そうですね、
うん、スポーツにかかった携わってる市民だと思いますので、ね、はい、延岡っていうところはですね、
う
ん、ぜひちょっと先生にご活躍いただいて
ですね、はい、貢献していただ
いて、はい、延岡からオリンピアを
ぜひぜひ
出
して
ください。
頑張っていただきたいと思います、
うん、
はい、
はい、
またぜひね遊びにいらしてください、
はい、ありがとうございました。
はい、それでは松永先生、リクエスト曲お願いします。
はい、笑い声っていいな。
笑い声っていいな、楽しそうでさ、なんだかウキウキ嬉しくなっちゃうよ。お父さんがワッハッハ、お兄ちゃんがイッヒッヒ、
お母さんがウフフ、お姉ちゃんがエヘヘ、弟
うそ。
88.6 FM 88.6 FM 延岡。